でツリーが置いてあって、なんかサンルームみたいなのがあったんですけど、で窓の扉みたいのがあって、でブラインドがあるんですね。で今年その年下に下がったら、ブラインドが下まで下がったのが何も見えない状態で、で親が私と妹その前に立たせて、あのなんかすごいドラマチックになんか Are you ready? みたいな感じでブランドをジャガガガーンって開けてきたら、そのツリーの両側にもうピッカピカの新しい自転車が置いてあって、あのなんか私のが結構明るめの紫で、なんかハンドル持つところになんかタスがなんかキラキラキラってなんかササッと置いてあって、派手派手の自転車だったんですけど、それがすっごい好きで、あのすごいいい思い出です。で、あの、まあ、降りた時にもうプレゼントにガーッと行きたい気持ちあるんですけど、あの毎年そこでお父さんがあの私たちをソファに座らせて、あのすごい大きな、もうこれぐらい大きな聖書を持ってたんですけど、それを膝で上に乗せて開いて、あの、まあ、何を始める前にあの、まあ、聖書からクリスマスのストーリーを読んだり、その時のメッセージだったりをするっていうのがありました。で、まあ、子供の頃正直そこがちょっと早く終わってほしいと思ってはあったんですけど、あの今振り返ると、その毎年欠かさず、あの本当のクリスマスの意味、そして最大のプレゼントがそのイエス様の誕生と命を通しての救いだっていうのを頭に叩き込まれてたので、あのすごく感謝しています。でなので、まあこのアドベントのシーズンになると、あの、まあ、いい思い出のことも思い出すんですけど、すごいフォーカスももっとそのイエス様の誕生であったり、そのどういう命だったのかっていう向けることがあります。でそれで今年、あの最近キーワードじゃないですけど、特に一つ あの考えみたいなのが頭にあって、それがあのヒューミリティ、その謙虚さっていうことが頭にあるので、ちょっとそれについてシェアしたいと思ったんですけど、まあ、皆さんがよく聞くように、そのイエス様は、まあ、神様、その王の王の神様の子があの生まれてきた時に、本当にこの一番謙虚な場所、その本当にくっさいあの馬の山を越えみたいな馬小屋のところに生まれて、まあ、本当あの親だったら一番いい環境で、あの清潔の感があるところで、いろんなところで本当は産みたいと思うんですけど、それでもそういう場所を決めて、あのそこで生まれたっていうのが、本当にイエス様のこれからの命がどういうものなのかっていうあの表しだと思うんですけど、あの謙虚って一応ググってみたんですよだったらそれで出てきたのが、自分を偉いものと思わず素直に他に学ぶ気持ちがあることっていうシンプルに書いてあったんですね。で聖書でももちろんいろいろ謙虚について書いてるんですけれども、そのイエス様はマタイ20の26から28でこう言ってます。あなた方の愛で偉くなりたいと思うものは皆に使えるものになりなさい。あなた方の愛で人の先に立ちたいと思うものはあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのか使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。なので、まあ、さっきのとはちょっとGoogle先生とちょっと違う感じの説明だと思うんですけど、まあ、その謙虚はそのプライドの反対とは同じの意味だと思うんですけど、その聖書ではその学ぶ気持ちっていう以上にすごく深くいろいろ説明してくれていると思います。その謙虚について聖書に書かれている箇所は、まあ、さっきも言ったように多いんですけど、その実際自分の人生でそれをどうやって毎日生きていくかっていうのをちょっと考えてた時に、あのリック・ウォーレンの言葉がちょっと聞いたんですね。で先に英語で言うと、Humility is not thinking less of myself, but thinking about myself less. って言ったんですね。でそれを訳すと、謙虚な人は自分自身を見下すのではなく、自分自身のことを考えるのが減る人です。でちょっとそれが一つなんか、私の中でちょっとピンときて、なんかいいヒントだなっていうのを思ったんです ですけど、まあ、それ以外にキリスト教と関係ない記事で読んでちょっとなるほどってもう一つ思ったのが、その謙虚は控えめな人と違うっていうふうに書いたんですね。で、控えめな人であれば、まあ、人目を気にしたり、あと褒められてもあいやいやとか、あたまたまですとかよく聞く反応になると思うんですけど、それでちょっと価値を下げてしまうような発言をしたり、でも謙虚な人であれば自分の長所を否定せず、でも弱点についても素直というふうに書いてあったんですね。で、もう一つパウロが第2コリント12:9-10では、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。最後はすごい好きなんですけど、でこれをいろいろ読んだり聞いたりしてる時に思った、まあ、その一ついろいろあると思うんですけど、一つ具体的な謙虚の生き方としては、その神様や人に使える機会を探すっていうこと、そしてもし人との会話で自分がそのスポットライトを浴びた時に、その注目から逃げるっていうのが別に謙虚ではないっていうのはちょっと思ったんですね。で、神様が自分を通してその賜物を発揮してくださってるのであれば、その神様に栄光を与えて本当に心から感謝するっていうのが、っていう心を変えていくっていうのも大事だと思いました。で、その神様がせっかく私を通してとか誰かを通して働いてるのに、いやもうたまたまですっていうような反応してしまったら、神様もちょっと突っ込みたくなるかもしれないですし、まあ、その神様をリスペクトするっていう意味でも、自分のことじゃなくてその神様をリスペクトっていう意味でも、そういう心を変えていくのも大事かなと思いました。あと、まあ、たまたまとか逆にスポットライトの時にも見ないでって逆に思ってしまうのであれば、まあ、それもいろんな理由もあると思うんですけど、その結局神様ではなくて自分がやってるっていう心の底で思ってるから、そういう反応になってるかもしれないっていうのを思いました。で、その謙虚さはその知恵の始まりでもあり、謙虚に助けてって神様に呼べるようになると救いだったり、いろんな形で癒しもあると思います。で、謙虚な姿はすごく奥深いようであり、子供のようにシンプルでもあると思います。で、今年のクリスマス、私も実家に戻れる機会があるので、まあ、いつもと変わらずお父さんがプレゼント交換する前に膝に大きい聖書を置いて開いて話すと思うんですけど、その時は子供のように戻ってシンプルに一番にイエス様の誕生を感謝して、でイエス様の人生から学べる謙虚さをこれからも学びたいと思います。以上です。以上です。
皆さんおはようございます。もう一度ここで皆さんと一緒にイエス様を礼拝し、このとても良い賛美の時とクリスさんのすごく大事な言葉、ありがとうございます。今日はそうアドベントのですね、第1週第1回目のアドベントですけども、前回始まったこのマタイからの、まあ、3回シリーズ始まったんですけども、前回はちょっと主の祈りも含めて神の国は何であるかということについて一緒に考えたんですね。そしてそれはメインの言葉がマタイの12章だったんですけども、その時ところはこのイエス様が、私が御霊の指で悪霊を追い出しているなら、御国がすでにあなたのところに来ているとイエス様がおっしゃったんですね。その言葉は、まあ、だからちょっと全体的に神の国というのは、一番多分シンプルな定義は、イエス様が支配している領域は 神の国だということですね。だから私たちがその領域の中に入っているなら、私たちも神の国に入っている。だからイエス様が支配している領域は神の国だということで、まあ、聖書は神の国にはといろんな定義があるんですけども、でも多分それが大体全部まとめると思います。まあ、今日は皆さんのプリントに一番最初に聞いている質問は、あなたにはイエス菌が入っているか。あとであなたにあるそのイエス菌がどのぐらいその感染力があるのか。周りにみんなすぐ感染してしまうものであるかどうか、その菌の効果がどのぐらいあるかですね。ちょっと今日はそれについてちょっとご一緒に考えたいんですけども、まあこのものがその考古学者たちに発見されて、中近東だったと思うんですけども、でも紀元前5世紀のものですね。本当に大昔の昔からやっぱりあの辺りはパンをずっと作ってるんですけども、多分私たちのイメージとしてはこっちの方が普通のイメージですと思いますけども、まあ、イエス様の例え話はマタイ13章、次々神の国の神の王国についての例え話が次々イエス様がおっしゃったんですね。その中でまずパンダネの話に入る前に、イエス様が31節と32節にはこう言ったんです。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種に似ています。人はそれを取って畑にまきます。どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなって木となり、空の鳥が来てその枝に巣を作るようになります。まあ、皆さん覚えてると思いますけども、次々このマタイの13章にはそのイエス様の例え話がある。そして全部やっぱり神の国についての一つの部分を教えてるんですね。そして特に神の国がどんどんどんどん大きくなることが一つの大きな強調ですね。またパンダネのところも同じような意味ですけども、イエスはまた別の例えを彼らに話された。天の御国はパンダネに似ています。女の人がそれを取って御里の小麦粉の中に混ぜると全体が膨らみます。ですね、普通は聖書にはパンダネはこの罪と比べられてるんですね。だから例えばこの杉越の前の、まあ、その杉越の間の1週間は全部パンダネなしのパン。だから、まあ、結局その罪を取り除きましょうというような意味で、だけどもここはやっぱりずっと次々のイエス様の例え話を見ると、ここはそれと違って、ほとんどの聖書学者たちがここはやっぱりキリスト の御国の影響力ですね。結局少しだけのパンダネがあって、でもそれをこなすとそのすぐ全体的にね、すぐ全体が膨らみます。だからその影響力がすごいですね。ちょっとだけのものがあって、でもどんどんどんどん全部膨らんでいきます。まあ、神の国は本当にそんなものです。でイエス様はこの基本的に最終的にこのイエス様のそのイエス菌というとイエス様自身ですね。私たちがイエス様で満たされていたらイエス菌で満たされるようになって、そして自然にどこにいてもその菌をばらまいていくんですね。一番ひどいインフルエンザよりもばらまいていくんです。まあ、それがなぜかというと自分の努力で自分が頑張っていても結局できないことですけども、本当にイエス様に任せて委ねてイエス様が自然に私を通して生きていくようになったら、まあ、自然にその菌がどんどん強くなって、どんどん周りの人々に移っていきます。この言葉が私が大好きですね。ローマの14の17は一つの神の国の定義ですね。神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからですとか言うんですね。 聖霊による義と平和と喜び。あ、皆さんご存知のように、あの聖霊の御というと、あのガラテの5章22と23節ではこの9つがあって、一番ねてっぺんの3つが一番みんな願ってるんですね。この愛、喜び、平安。でもここであの2つが出るんですね。この平和と喜び、まあ義というとキリストの生き方ですから、正義ですね。まあ結局聖霊はキリストの霊ですから、キリストで満たされていたら、キリストの霊で満たされていたらどんどんキリストで満たされるようになりますので、それでイエス菌がどんどんあの強くなっていきます。今年の4月だったと思いますけれども、登戸の澤田郁子さんのご主人ですね、澤田稔さんはこのロシアの山から落ちて突然あの手に召されたんですね。まあ、51、2ぐらいだと思いますけれども、あの、まあ、彼が本当にプロの山の、まあ、登山家ですけれども、あのエベレストもね、てっぺんまでも登って、あの彼がエベレスト登った時は日本人の中で50番目だったみたいですね。今は彼、後で彼から聞いたんですけども、今はもうすでに日本人が200人以上もなっているそうですけども、でも彼が登った時は普段はねすごいお金払うんですね。あのネパールの政府にもすごいお金払って、後でそのシェルパたちも雇わないといけないとか、まあ、すごいお金ですけども、でも彼は逆にあのお金もらって登ったんですね。雇われてテレビの番組のために登ったので、だから逆にお金もらって自分が好きなことができたんですけど、よかったですけど、でも今回は、まあ、ずっと奥さんはそうですね、多分もう10年以上ですね、12年ぐらい多分前にイエス様を信じてすごい変えられて、旦那さんは時々礼拝に出て、まあ、一番最近あのちょっと勉強会、僕も個人的にあの勉強会を始まった、そして結局これから登るそのあのロシアの山がすごく危ないと彼が分かったんですけれども、でもやっぱりあの私もね、いろんな人たちからと話して、もう危なくても、あのその氷の状態があのできないと分かったら登らないとかと、まあ、いろいろ言ったんですけれども、でも結局彼が行って、そしてでも行く直前にあの私もあの2回目のバイブルスタディをやって、でもその後ですね、あの安牧師が彼と話すチャンスがあって、そして彼がイエス・キリストを受け入れる祈りをしたんですね。まあ、本当にそれが家族にとってはすごく一つの大きな慰めになっているんですけども、まあ、娘が2人がいてですね、あの2人とも中1と中3ですね、中学1年生と3年生の娘2人で、まあ、すごく2人とも森江様を愛してて、でも今この話をしている理由は、澤田郁子さんはやっぱりこの彼女が娘が、ね、2人とも中学生で、ご主人が突然死んでしまって、そしてでも彼女の冷静さとか、またあの本当にあの証はすごいですね。僕は彼女の姿今でも見ると、まあ、今年の4月の話ですけど、でもとってもやっぱりあのイエス菌がすごくあの彼女から出てるとすごく感じるんですね。あの全部幸せな時に誰でも幸せですね。でもこういうひどいことがある時にそこでも幸せでいられる、そして喜びを持ち続けられる、それがやっぱり普通の人間の喜びではないんですね。状況によらない喜びです。まあ、それは彼女がすごく表して、あのもう彼の葬儀にもヨドバシ教会で300から400人ぐらい来て、まあ、すごい大人数で、そして彼女もそこで話して、みんなすごい感動をあの覚えて、そしていろんな人たちにすごくやっぱりキリスト菌をばらまいてるんですね。素晴らしい、本当にあのそれこそあのイエス様の生き生きした姿がすごく彼女を通してあの見えてきます。そしてあの日本の場合は、日本はまだね、この神の国の、あの広がりに関しては まだ遅いんですね。まだそこまで、ね、キリストの人口が全部含めて 1% ぐらいで、福音的なクリスチャンはこの 0.5% ぐらいと言われるんですけれども、ただ私たちはやっぱりこれから神の国のは日本でもこのイエス様の約束通り必ずどんどんどんどんそれが全部膨らんでいくということと、小さいくら、ね、からし種の種でも、でも大きく成長していくということが、私たちはイエス様の約束を信じています。この御言葉の約束は私が大好きですね。ハバクー2章14節。誠に水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。日本は主の栄光を知ることで満たされる。水が海を覆うように日本は必ず主の栄光を知ることで満たされる。皆さん信じますか？これが私たのアイディアじゃなくて、キリストね、神様がもう2500年ぐらい前に神様が宣言していることです。まあ、ここだけじゃなくて、聖書にはそのような約束がいっぱいあります。神様が必ず日本を神の栄光で満たしてくださいます。で、日本は本当に必ずそうなります。まあ、日本はね、まだちょっと遅いんだけど、その時が、まあ、必ず来て、まあ、すでに来始まっていると信じていますけども、ここで皆さんにちょっと前にこれを見せたかどうか覚えてないんですけども、この1910年から2010年、この100年の間の福音的なクリスチャンの成長ですね。ラテンアメリカでは10万人から1億5000万人になったんですね。アフリカは、まあ、160万人から1億7500万人。またアジアと太平洋が400万人から2億人。すごいでしょ。100年の間こんなに勢いで、やっぱり私たちは必ず勝つ側に立っているんです。もう神様の福音は本当にイエス様がおっしゃった通り、どんどんどんどん広がっていて、そしてイエス様の御国の中に入っている人たちの人数がどんどんどんどんどんどん増えています。まあこのすごい勢いですけれども、あとで、まあ、先週もね、神の国について話したら、この聖句もあったと思いますけれども、ヨハネの黙示録の11章の15節、第7の御使いがラッパを吹いた、すると大きな声が天に起こってこう言った。この世の王国は私たちの主と、そのキリストのものとなった。主はいよいよ限りなく支配される。この世の国全体的に必ず全てイエス様の王国となる。それが物質的でもそうなります。イエス様が再び来られた後です。そしてまた聖書にはそういう言葉多いんですね。一つの例としては詩編57の5、神よ、あなたが天で、あなたの栄光が全世界で崇められますように。全世界で、まあ、必ずそうなります。このパンダネと考えると、結局その塊が全部ちょっとだけここにあっても、だんだんね、全部広がって塊を全部膨らみます。まあ、だからそれがやっぱり福音が日本の社会の中にもうすでに起こしてきた影響だし、これからもさらに起こしてくる影響だと思いますね。そしてそれが皆さんのプリントにも書いてあるけど、その芸能世界ね、メディアの中で、経済でも政治でも教育でも、それがどんどんどんどんその福音の力が、まあ、福音の力というとこのイエスの力ですね。イエス様の勢いで広がっていくんです。まあ、多分皆さんはこの香川豊彦さんの話を聞いたことあると思いますけども、彼は第二次大戦の前と後 日本ですごく大きな活動をした、まあ、皆さんのプリントに書いてあるようにちょうど3年前ぐらいですね、2016年11月20日20日に BS 朝 の, その番組で昭和偉大伝というシリーズがあって、このサブタイトルが21世紀の日本をグランドデザインした男と書いてあるんですね。それが香川豊彦のことです。すごい言葉ですね。21世紀の日本をグランドデザインした男、まあ、それがそこまでの影響力があったんです。まあ、彼が政教、農協、またいろんなその労働組合のことを、特に神戸のあたりのいろんなスラム街で彼がいろんな働きをして、そして結局彼が起こした働きによって全部でですね、今の農協とか政協とかいろんなそういう働き、彼が始まったことによって今その関係している日本の人口は8000万人ぐらい関わっているそうですね。だから日本の人口の3分の2はこの香川豊彦さんとその仲間たちが起こした働きによって今影響されているんですね。すごいでしょ、日本の人口の3分の2。でちょっとね、今年のイースターのあたりに東京ベイ の, ヒルトンで、まあ、ここはその会場だったんですけども、そこでですね東京キリスト教大学の理事長 の, 広瀬カウル先生がそのメインの話をしたんですね。まあ、彼も今でもそうだと思いますけど JEA 日本福音同盟の理事長でもやってるみたい。だから日本の福音世界の中ですごく大事な役割を果たしている人ですけども、でも彼がその時に香川豊彦さんの話をしたんですね。そしてここでまず国家 の, 朝食祈り会があって、そしてそこで私も参加したんですけども、そしてまあ、彼のお話の中で、ね、すごいこの香川豊彦さんについてですね、まあ、実はですね、私も香川豊彦さん以前も読んでいろんなことを読んできたんです。彼は神学的にはちょっと弱いところもあったんですけど、でもその活動に関してはものすごく素晴らしい働きをしたんですね。そしてちょっと皆さん彼の一つの言葉、まずこの働きについてですね、彼が、まあ、ここちょっと読みづらいんですけども、彼 の, いろんな活動の領域ですね、まあ、福祉関係、社会運動とかね、医療関係、まあ、いろいろあり、平和運動とか、あとでこの共同組合とかいろんなことやったんですね。まあ、彼がここで真ん中にクリストが書いてあるんですね。キリスト中心でこのいろんな彼と仲間たちがいろんなそういう活動をした、まあ、今まで考えられてきた香川という人との仲間たちの働き、この領域がこのように考えられたんですけども、今はこのように考えられていると言って、まあ、さらに読めないんですけども、とにかくもっと全部ワンセットを通してね、こんなに分けないで全部一緒にこういう働いてきたというプレゼンテーションだったんですね、このそのプレアブレックファストの時に。でその中で彼の言葉が、私がこの広瀬先生の言葉がすごく好きな言葉がありましてですね、これが彼の引用ですけども、広瀬先生 の, 引用ですね。神の国は皆が生かされて共に喜ぶ平和な世界です。生かす命は生き物としての命ではなく、神様がくださる霊的な命です。まあ、この霊的な命はもちろん聖霊で、まあ、結局イエス様自身ですね、イエス様の霊です。教会もビジネスも政治も経済も家庭も文化も全てを神様の御心通りに生かして共に喜ぶ平和な世界を福音によって作っていくのが私たちです。私たちは救われた後全てを本来の姿に生かす神の国の働きができる、この上もなく 尊い存在です。私たちはこの上もなく尊い存在です。今日は根拠の話で謙虚の話と考えると、でもすごいね、これが自分について言えるのが、私たちは尊い存在です。でもそれはなぜかというと、この罪だらけで必ず地獄で永遠の滅びに行く私たちが、イエス・キリストによって救われて罪が許されて、この聖霊が、イエス様ご自身がこの土の器の中に入ってくださって、そこだからこそ尊い存在ですね。もちろんもともとは神のイメージに作られたものでも尊い存在ですけれども、ただその尊い存在が罪によってめちゃくちゃになって、もう希望のない、絶対滅ぶものが再びね、こんなように変えられて、もうアダムとエバよりも、アダムとエバが罪を犯すよりも、もっとさらに尊い存在にイエス・キリストによって作り直されて、でこの土の器の中でこんなにすごい力が宿ってるから、私たちはこういう世界を作っていけるんですね。それが私ではなく、私はもうすでにキリストと共に十字架につけられました。今は私でもなく、キリストがここに来ている。だからそれを本当に信じて理解して生かして、そして私が使わされた社会のあらゆる分野の中に入って、メディアであって芸能世界であってどこであっても、そこでやっぱりすごく変えられて、キリスト の素晴らしい存在がそこで生かされていくんですね。ちょうど登戸で先週の日曜日のメッセージで、私がアメリカの有名なシンガーの証をちょっと皆さんに見せたんですけども、カニエ・ウェストが彼が数ヶ月前ぐらいやっと本当に新しく生まれたみたいですね。まあ、これからの生き方がちょっと危ないかもしれないけども、でも彼も奥さんもめちゃくちゃの過去ですね。もうポルノの世界でもとにかく、ただ彼がもともとは教会に通って育てたんですね。そしてでも本当に数ヶ月みたいですね、まあ、5年前にこのキム・カルダーシャンというんですかと結婚して、今子供が4人与えられて、そして彼の証はですね、でも本当にすごくはっきり、今までの偶像がこの名誉と高慢とお金とそういう偶像ばかりの世界だったんだけども、でも今本当にイエス・キリストによって変えられて、すごい証です。そしてイエス・キリストを信じれば罪が許されて永遠の命が与えられると、まあ、結局ジョー・ロースティンのヒューストンの教会ね、レイクワードチャーチで彼が証ししたんですね、本当に2週間前ぐらい。そしてその証でちょっと僕はちょっと1分ぐらいだけちょっと引用したんですけども、でも彼は21世紀の音楽家の中でトップの一人ですね。彼のアルバムの売り方が本当にボブ・ディランと等しいで、そして本当に今まであまりなかったぐらい、もうグラミー賞は21回受けて、すごいすごい音楽家ですけども、でも今はすごく力強く、本当にすごく力強くキリストのことを伝えてるんですね。まあそれはやっぱり彼はこの芸能の世界でその役割を果たして、そこでやっぱりキリスト金をばらまいてるんですね、今はね。まあ、私たちもやっぱりような人たちが格好があって、やっぱり彼のために祈るべきだと思いますけどね、守られて、これからますます素直に神様の栄光のために用いられるように。だけどもやっぱり私たちもそれぞれの職場で、場所で、家庭で、近所でこういうイエス様金をばらまく責任があるんですね。ただ自分の力でもうとんでもない、何もできません。でもイエス様で満たされていたら自然になっていきますね。だから私たちの責任はこのイエス様から目を離さないというね、もうイエス様の栄光で満たされて、とにかくいつも目、昼も夜もとにかくイエス様との交わりで、いつも聖霊で満たされて、御言葉に目を黙想して、イエス様との親しい交わりで、そして何よりも
自分ではなくキリストがこの宇宙の中に生きておられるということを意識して一瞬一瞬ずつ生活しないといけないですね。やっぱりあっという間に自分の力に頼ってしまったり、あっという間に思いとか心がずれてしまう傾向があるので、だからもうますますイエス様で満たされるしかないですね。皆さん、皆さんの職業、皆さんの場所で、病院であっても、役所であっても、どこであっても、神様がそこでこういう新しい世界をあなたを通して作ろうとしているんです。そしてちょっとずつ作っているんです。私も10年間ぐらい短大でね、恵泉女学園の、ちょっと短い時、1週間 3,4 時間ぐらいしか教えてなかったんですけども、でもそこで英会話の講師だったんですね、10年間の間。まあ、僕もそこでできるだけこのイエス菌をばらまいてまあ何人かがイエス様と出会って、今も教会にいる人たちがいます。まあでもそれはやっぱり皆さんもそうですからね、それぞれのところでイエス様が必ず皆さんを通してこのイエス菌を周りに人々がこの感染されるようにイエス様が働こうとしています。この香川豊彦さんがちょっともう少しだけこの彼の働きについて読みたいんですけども、こういう神の国運動には、まあ、結局彼が戦争の前に、第二次大戦の前に神の国運動で6万2000人 の、 決心者カードがあった集まったんですね。で、戦争の後だったと思いますけど、新日本建設キリスト運動、新日本、まあ、特に、ね、戦後にこのその時ですね、18万5508枚の決心カードが集まったそうです。そしてそのあたりですね、まあ、2年9ヶ月の間にこの新日本建設キリスト運動で、まあ、毎年1万人が洗礼を受けたと書いてあるんですね。そう、彼がそのように伝えたんです。そして広瀬先生の結論がこう言うんですね。日本の選挙は決して不可能でも困難でもありません。先人が蒔いた種は日本全土に存在し、さらなる結実の時を待っています。で、最後に彼がこう言うんですね。全世界が必要としているのは、私たちが神の国を地上に表すことです。イエス様もおっしゃったように、神の国はあなたの中にあるとおっしゃったんですね。クリストの支配がここにあるので、だからイエス様に任せて委ねてイエス様で満たされていたら、この日本は絶対変えられます。皆さん、この人数だけでイエス様が世界を変えました。私たちも同じ聖霊様が宿っているので、私たちにも無限の可能性があります。本当にこのイエス様の働きに任せて、これからに神様が日本でどんなに素晴らしいことをしてくださるのか楽しみにしています。お祈りします。イエス様、あなたは多くの例え話を通していろんな深い真理をとても分かりやすく日常の生活を通して教えてくださいました。どうかあなたの存在によって私たちが日々本当に満たされて、あなたは私たちを通して私たちがまだ考えられない、想像でもできないあなたの無限の力によって、この働きをどうか私たちを通してそれぞれの職場で、家庭で、社会の中で生かしてください。お願いします。イエス様、あなたはこれからどんなに素晴らしいことをなさるのか私たちは楽しみにしています。 このクリスマスの素晴らしい季節になって、日本で多分イエス様あなたのことを一番伝えやすい時期だと思います。どうかこの時期に私たちは多くの人々にキリストにある永遠の希望、人生の本当の目的、生きる意味と喜び、愛、平和について私たちは多くの人々に語って生きるように、どうか私一人一人を用いてください。お願いします。イエス様、あなたご自身の命が私たちから周りのすべての人々に流れ出るように、今週も祝福して用いてください。お願いします。あなたを愛します。あなたの勝利を信じます。あなたの御言葉に書いてあるように、私たちの内にあるその力によって、あなたは必ず私たちの思いも私たちの願いも全てはるかに超えて施すのできるお方ですから、私たちはあなたの約束を信じます。感謝してあなたの力強い名前によって祈ります。アーメン。
アーメン。